今回のブログ記事についてお話ししたいと思います。社交ダンスでパートナーと踊っていて、あれ？なんだか噛み合わないなって感じる、ちょっと気まずいギクシャクした感覚、経験ありませんか？この記事はですね、そのギクシャク感の正体と、どうすればもっとお互いにこう心地よく心からの笑顔で踊れるようになるのか、そのヒントを探ってるんです。単にステップが合わないとか、そういう技術的な問題だけじゃなくて、もっと深いところにあるコミュニケーションのズレ、つまりお互いの意図とか感覚がなんか微妙にすれ違っちゃう感じ、ここに光を当ててるのが面白いなと。
そのズレって、実は本人たちも気づかないうちに起きてることが多いんですよね。そしてこの記事が示唆するように、その原因をちゃんと紐解けば解決の糸口が見えてくると。今日はその核心に迫りながら、皆さんがダンスをもっともっと楽しめるようになるための、その対話の可能性について一緒に考えていきましょうか。
はい、お願いします。まずそもそも、なぜ踊っていて合わないなって感じてしまうのか。記事によると、主な原因として、2つの点が挙げられています。1つは、基礎の解釈とか理想とする踊りがお互いに微妙に違うことだそうです。
ああ、なるほど。
例えば、こう、羽のように軽やかに流れるように踊りたいって思ってる人と、いや、もっと床をしっかり踏みしめて力強い表現をしたいって思ってる人、まあどっちがいい悪いじゃないんですけど、この目指す方向性がこう無意識レベルで異なると、それが動きのギクシャク感として現れちゃうと。これ言葉で確認しにくいダンスならではの難しさかもしれませんね。
まさに言葉を返さないコミュニケーションだからこそ、その身体を通して伝わる感覚とかイメージの共有がいかに大切かということですよね。基礎動作一つとっても、どういう意識で何を表現しようとしてやるのか、そのわずかな解釈の違いが、まあ気づかぬうちにパートナーとの間に水を生んでしまう可能性があるわけです。これダンスに限らず、あらゆる共同作業において認識をすり合わせることの重要性を示唆してますよね。
そうですね。そしてもう一つ興味深い原因として挙げられているのが、お互いが持っている情報量のアンバランスさ。
情報量ですか？
はい。例えば片方は最近新しいステップを習ったばかりでまだ自信がないけど、もう片方はそのステップを完璧に踊りこなせるとか、そういう状況です。
ああ、はいはいはい。これは経験年数だけじゃなくて、その日のコンディションとか、まあ特定のステップに対する習熟度の差とか、いろんな場面で起こりえますね。日常生活でも、ある情報について詳しい人とそうでない人が話すときに、なんか意図せず壁ができちゃうことってありますが、それと似てますよね。どっちがいい悪いじゃなくて、今お互いの持ってる情報が違うんだなっていう、その非対称性をまず認識することがコミュニケーションの第一歩になりそうです。
なるほど。理想の違いだけじゃなく、こういう情報量の差も壁になるんですね。だとしたら、どうやってその壁を乗り越えてもっと心地よく踊れるようになるんでしょうか。記事が特に強調しているのは、すぐにじゃあこう直そうって解決策に飛びつくのではなくて、その前に対話によってお互いのズレを丁寧に理解し合うプロセス、これが特に楽しむための社交ダンスでは不可欠だという点なんです。
ああ、まず対話ですか、解決の前に。
そうなんです。で、具体的な進め方があるんですね。この記事で面白い提案だと思ったのが、まずステップ1として、どのくらいずれてるんだろうってお互いの現在地を確認することから始める点です。
ふむふむ。
私は今こんな風に感じてるんだけど、あなたはどう？みたいに断定するんじゃなくて、あくまで疑問形で相手の感じ方を知りたいというスタンスで問いかけるのがコツだと。
その問いかけの形、非常に重要ですね。相手を責めるんじゃなくて、あなたの世界を知りたいっていうメッセージが伝わることで、相手も安心してこう心を開きやすくなりますもんね。感情的にならずに穏やかにギャップを認識し合うための非常に効果的なアプローチと言えるでしょう。ただまあ聞き方によっては尋問みたいにもなりかねないので、あくまであなたの感じ方を知りたいっていう姿勢が大切でしょうね。
確かに。そうやってお互いにちょっと違うかもっていう認識ができたら、次はステップ2ですね。
はい。次の段階として、記事ではそのズレを埋めるためにたっぷり話すことが推奨されています。
たっぷりですか？
ええ、表面的な動きの修正じゃなくて、どんな感覚で踊ってるとか、体のどの部分に意識を向けてるとか、 どんなイメージを持ってるといったより内面的な感覚や意図についてオープンに情報を交換し合うんです。
たっぷり話すっていうのは分かりますけど、具体的にどんな点を聞けばその表面的な会話じゃなく本当に感覚の共有につながるんでしょうか。記事にヒントはありましたか。
ええ、ありましたね。例えばリードあるいはフォローを受けてどう感じたかとか、今の音楽をどう捉えてどう表現したいと思ったかみたいに、その具体的な場面での感覚や意図を言葉にしてみるといった例が挙げられていました。単なるステップの正誤じゃなくて、その背景にある主観的な体験を共有しようと努めることが、認識のズレを少しずつ修正していく鍵になると。
ここテクニックの話じゃなくて、もっと内側の感じ方を共有するんですね。そうやって深く話していくと、なんか面白いことに気づくみたいですね。表面的な動きの食い違いだと思ってた問題が、実はその手前にある、そもそもどう感じてどう踊りたかったかっていう、お互いの理解のズレこそが本質だったんだって分かる瞬間が来ると。
まさにその気づきが転換点になりますよね。問題の真の原因が、相手の技術不足とか、自分の力不足とかじゃなくて、単なる認識のズレだったって理解できれば、不満とか非難じゃなくて、じゃあお互いが心地よくなるためにはどういうふうに意識を合わせていこうかっていう建設的な次のステップに進むことができますからね。
そっか、だから対話が先なんですね。こうして丁寧に対話を重ねることで、初めて、なるほど、あなたはそういう感覚で踊ってたんだね、それなら次はこういうふうに試してみるのはどうかな、といったお互いが前向きになれる提案がこう自然と生まれてくる。これが記事の言う納得感、腑に落ちる感じですかね。
その通りです。トップダウンでこうすべきって決められるんじゃなくて、対話を通じてお互いが心からそれならいいねって納得して進められるからこそ、関係性もよりスムーズになりますし、その結果ダンスもより楽しく心地よいものになっていくと。まさに気分よく社交ダンスを楽しむための核心部分と言えそうです。
この納得感が最後まで心からの笑顔で踊り切ることにつながるんですね。
で、そしてこのプロセス自体が単にダンスの上達だけじゃなくて、パートナーとのより良い関係性を築いて、日常のコミュニケーションも豊かにする可能性を秘めていると思います。心地よさっていうのは結果としてだけじゃなく、そのプロセスの中にも見出せるものなんですね。今日の話を伺ってですね、もしあなたがダンス以外で、例えば仕事とかプライベートな人間関係で、なんだかうまくいかないなって感じていることがあるとしたら、それはもしかしたら能力とかスキルの問題じゃなくて、今日お話ししたような理解のズレが隠れてるのかもしれません。急いで解決しようとする前に、一度立ち止まって相手の感じ方とか意図について深く対話してみることで、意外なほど簡単に解消できることがあるかもしれませんね。
今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。